なんとも言えないよ。あの教師ときたら、本より他に何にも知らない変人なんだからね。旦那のことを少しでも知ってりゃ恐れるかもしれないが、ダメだよ。自分の子供の歳さえ知らないんだもの。と神さんが言う。金田さんでも恐れねえかな。厄介な当変僕だ。かまごだね。みんなで脅かしてやろうじゃねえか。それがいいよ。奥様の鼻が大きすぎるの、顔が気に食わないのって、そりゃひどいことを言うんだよ。自分の面、今戸焼きのタヌキ見たようなくせに、あれで一人前だと思ってるんだからやりきれないじゃないか。顔ばかりじゃない。手ぬぐいを下げて湯に浮くところからして、やに高慢ちきじゃないか。自分くらい偉いものはないつもりでいるんだよ。とくしゃみ先生は飯炊きにも大いに不人望である。何でも大勢であいつの垣根のそばへ行って悪口を散々言ってやるんだね。そうしたらきっと恐れいるよ。
しかしこっちの姿を見せちゃ面白くねえから、声だけ聞かして勉強の邪魔をした上にできるだけじらしてやれって、さっき奥様が言いつけておいでなすったぜ。
そりゃわかってるよ。と神さんは悪口の三分の一を引き受けるという意味を示す。なるほど。この手合いがくしゃみ先生を冷やかしに来るなと、三人の横をそっと通り抜けて奥へ入る。猫の足はあれども泣きがごとし。どこを歩いても不器用な音のした試しがない。空を踏むがごとく、雲を行くがごとく、水中に剣を打つがごとく、通りに質をこするがごとく、大吾の妙味をなめて権線のほかに霊弾を自知するがごとし。月並みな西洋感もなく、模範勝手もなく、車屋の神さんも権助も飯炊きもお嬢様も中働きも花子夫人も夫人の旦那様もない。行きたいところへ行って、聞きたい話を聞いて、舌を出し尻尾を振ってひげをピンと立てて悠々と帰るのみである。ことに我が輩はこの道にかけては日本一の官能である。草造紙にある猫股の血脈を受けておりはせぬかと自ら疑うくらいである。ガマの額には夜行の名手があるというが、我が輩の尻尾には真偽借境恋無情は無論のこと、満天下の人間を馬鹿にする一家相伝の妙薬が詰め込んである。金だけの廊下を人の知らぬ間に横行するくらいは、仁王様がところてんを踏みつぶすよりも容易である。この時我が輩は我ながら我が力量に感服して、これも普段大事にする尻尾のおかげだなと気がついてみると、ただ置かれない。我が輩の尊敬する尻尾大明神を礼拝してにゃんうん長久を祈らばやと、ちょっと抵当してみたら、どうも少し見当が違うようである。なるべく尻尾の方を見て参拝しなければならん。尻尾の方を見ようと体を回すと、尻尾も自然と回る。おっつこうと思って首をねじると、尻尾も同じ感覚をとって先へ駆け出す。なるほど。天地元寇を三寸里に収めるほどの霊物だけあって、到底我が輩の手に合わない。をめぐること七度半にしてくたびれたからやめにした。少々目がくらん。どこにいるのだかちょっと方角がわからなくなる。かまうものかとめちゃくちゃに歩き回る。承知のうちで花子の声がする。ここだと立ち止まって、左右の耳をハスに切って息を凝らす。
貧乏教師のくせに生意気じゃありませんか。
と例の金切り声を振り立て
る。生意気なやつだ。ちっと懲らしめのためにいじめてやろう。あの学校には国の者もいるからな。
誰がいるの？
月ピンスケや福地希釈子がいるから、 頼んでからかわしてやろう。
我が輩は金田君の小国はわからんが、妙な名前の人間ばかり揃ったところだと少々驚いた。